東京ネットラジオマガリズムステーション、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマガリです。コンセプト自分といたしまして、私マガリがお送りするマンスリーレディオマガリズムステーション、第20回の放送となっております。収録している本日4月30日です。ただオンエアされてるね、今はゴールデンウィークなんでしょう。いいゴールデンウィークをお過ごしでしょうか。はい、近況報告なんですけれどもね、まさに昨日ですね、4月29日、前回のゲストさんとしてね、来ていただきました。まあもうこのね、アートヒルズミュージック東京ネットラジオおなじみの語り手朗読家ね、菅野秀幸さんの、自主企画公演、これね、菅野さん の活動15周年のね、企画響き合う物語、北さんとグレープスさんでやらせていただきました。もうまさにね、昨日の僕本当に、ね、夜中に帰ってきたので、まだ興奮冷めやらぬというか、まあ、興奮冷めやらぬというね、コンサートでもなかったかもしれませんけれども、菅野さんのねお話に、ギターという形でね色を添えさせていただきまして、共演のねピアニストの森田龍也さん、そしてバイオリニストの、橋本愛さんとね初共演だったんですけれども、大変いい経験をさせていただきまして、本当にね、改めてありがとうございました。お越しいただきまして、私のねちょっとつたないトークコーナーとかで、せっかく菅野さんがねコンサートについてどうですかってね振っていただいたようにね、いきなり北参道で迷った話ばっかりしてしまってね、反省しております、すいません。はい、で今日はですね、そんなね、まさに菅野さんのコンサートの翌日ということで、私マガリとこのねアートヒルズミュージックさんの、歴史についてお話ししていきたいと思います。最後までお楽しみください。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そして、oh, yeah. メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、菅野さんのコンサートの翌日収録ということで、はい、私ね、曲がりとこのアートヒルズミュージックさんね、どういうきっかけで出会って、今に至るのかということをちょっとお話ししてみたいと思うんですけれども、ちょっとですね今回の、ラジオに向けて古い記憶ですね、昨日ね菅野さんの声にもねアカシックノートっていうね、古い記憶をたどるノートのお話がありましたけれども、最初にこちらに来たのがですね2009年5月でした。はい、2009年5月っていうと、もうなんかもう四半世紀ぐらい前に感じますけどね。なんだ、16年前ってことですよね。ね、はい。ですよね。私、27歳の時にですね、まさにこちらの事務所の門を叩きまして、まあ、とは言ってもですね、全然そういう大げさな感じではなくて、まあ、そのマガテックっていうバンドはずっと継続して2004年からやってまして、でいわゆるこうバンドの音源をアップする、そのまあその何て言うんでしたっけ、こういうのマイスペースとかオーディオリーフとか、なんか視聴サイトですか、バンドの音源をサンプルでね少し載せて、でそこからフルで聴きたい方はみたいなものが当時あたりからすごい盛り上がってた時代だったんですね、確か。マイスペースが多分筆頭で。で、そこに漏れなく僕らも当時のアトミックボムぐらいですよね、音源を載せてたんですよ、片っ端から。なんかこう、有名になりて、バンドでね、売れて、なんかそういう気持ちで載せてたんですね。で、こちらの、アートヒューズさんが、インディーズサウンドっていうやっぱ同じようなシステム の音源を載せられるサービスをしてたんですよ、しかも無料で。はい、で僕ちょっとねその 全部ちゃんと見ないで、もう片っ端から載せられるところに載せてった中で載せたんですよ。はい、確か。それでその後にその音源を聞いてくれた当時のエンジニアさんが東京ネットラジオに出演希望しますかっていうお誘いメールがその後来たんですね、僕のとこに。でそれからあれなんだそんなことになってたんだっけと思って見返したら、その東京ネットラジオっていう、多分こちらの東京ネットラジオさんもまだ3周年とかなんじゃないですか、多分その時はね、うん、に出たい方はどうぞみたいな、確かに文言があって、あこれかと思って、でまあそんなね別に僕もすごいもう、曲聴いてもらいたい、有名になりたい欲がね、全盛期の頃だったんで、それはもう出れるもんなら、出たいということで、もちろん出させてくださいと言ったんですね。まあバンドの代表として確か言ったんですよ。マガリっていうよりもそのマガテックのリーダーです、曲を載せたものですっていうことで、お邪魔したんですね。でその時に番組やってらした方の番組にゲストという形で最初に出たのが2009年の5月だったんですね。はい、でそれでまあオンエアして、あじゃあ本当に今日は楽しい機会をありがとうございましたっていう形で、まあそれっきりだったんですよ。で、まあ、その後別にオンエアをね、聞かせてもらって、いやなんかいい経験したなと思ってたんですが、その後さらにエンジニアさんが、よかったら曲がりさん、ちょっとゲストで来ていただいた印象がすごく良かったっていう話になりまして、その事務所で DJ 番組やってみませんかっていうメールをその後いただいてしまったんですよ。どうも、なんでしょう寝耳に水っていうか、なんかこう三塁から急に牽制球飛んできたみたいな、なんかそんな感じで、そんなことを自分がやる発想すらなかったんで、えちょっと待ってくれと、え僕にそんなものが務まるもんなのかと、そんなやったことないし、そもそもそういうもの目指してないし、全然できる自信がないんですけど、最初はだからお断りしただか、すごいなんかそういうとても無理ですっていう返事をしたんですけど、まあでも別にその試しにやってみて、でダメならもちろんね、いつでも やめられるので、試しにちょっとお話ししていませんかってこう言ってくださって、で話聞いてみたら、まあその要するに僕みたいな、なんかいわゆるこうその若手というか、ねまだ埋もれている人たちに光を当てたいみたいな、やっぱそういう感じでもあったみたいで、まあそういうことであればね、ありがたい話なんで、受けたんですよ。はい、でそれでスタートしたのがこのマガリズムステーションの前の前身のね、インストゥルメンタルジャーニーっていうインスト専門番組ですよね。はい、でそれがもう結局それから13年やることになるんで、まあなんか運命だったというかね、先見の目があってくれたんですかね、なんかこの子ならやれるみたいなのがあったんで、ありがとうございます本当にね、当時のねエンジニアさん。はい、そんな感じでまずラジオ DJ として出入りするようになったんですね。でただ僕の中でやっぱりすごいこうバンドの曲を聴いてもらいたい、よりいい音源作りたいとか、まあ、自分のソロでなんかやっぱそのミュージシャンの思考ばっかだったので、まあ正直そのラジオ DJ っていうのはまあなんかその中の一環でちょっと曲も流せるしぐらいな感じだったんですけれども、その後ですね、まあちょっともう、次の展開がありまして、こちらのまさに社長の綾部さんですね、綾部健三郎さんが主催してる事務所であるってことも、実は結構僕その後結構時間差で知って、でこの綾部さんに初めて、その後どれぐらいなんだろう、1年後ぐらいなのかな、ラジオで通ってる時にお会いして、ああ僕社長のね綾部です、で作曲メジャーで作曲家をしてますってこと でその後に曲がりさん、レッスン受ける気ありませんかって言われたんですよ。作曲とかレコーディングとかその DTM 全般の レッスンを受ける気ありませんかって言ってくださって、でそれもなんかあまり どういうことなのかよく分からず、なんかあのなんか分かんないですけど、あの僕でやれるもんならっていうことでいきなりレッスンが始まったんですね。そうそう、でそれでもういきなりそうなんかこうあの作曲のブース、パソコンの前で、じゃあこういう曲が来たらこういう風にミックスするんだよって、こうなんかその何の前触れもなくレッスンをいきなり始めていただきましてですね、はい、でもいきなりそのなんかね、あの本間本のちょっとなんかメジャーっぽいようなあのパラデータをこうミックスしていくわけですよね。でこう指導してきたらなんかちょっと心の準備ができないままそういうことが始まって、なんかラジオ番組も心の準備ができないまま始まって、そういう DTM レッスンも心の準備ができないまま始まっちゃった感じで、なんかよくわかんないけどすごいことになってんなみたいな感じが、その初めてレッスンを受けたのは2011年4月ですね。29歳の時ですね、はい、でそういう日々を過ごしていく中で、やっぱ僕はそのバンドっていうものにすごいなんかこう意識が中心があって、でバンドでやっぱりなんか CD 出したい、有名になれたらいいなとか、なんかやっぱそういう気持ちがあるはあるんですけど、なんかただちょっとでもがむしゃらにただただ活動しているような感じではあったと思うんですね、はい、でそんな中でですね、そのレッスンに根気強く通って行ってると時のタイミングと、マガテックで、まあ、そのアトミックボムクロスロード次ですね、のアルバムを作ろうっていう計画があったんですよ。で、10曲入り10曲入り、のフルアルバムだったんで、で次のアルバムも最初はなんかね、何曲入りにしようっていうのも、その、結果的に4曲入りだったんですけど、4曲入りにしようって話じゃなかった気は、ちょっと気はするんですけど、ごめんなさい、記憶が、あれで。まあ、とりあえずその、クロスロードの次のアルバムを作ろうっていう計画がちょうど、その僕がその DTM レッスンに行ってるのとは別に全然関係ないところだったんですね。はい。で、じゃあこの曲とこの曲とこの曲にしようってバンドで決まった、っていう話をそのレッスンの時にしたんですよ。実は僕はバンドやっててこういうことをやってしたら、綾部さんが、じゃあうちでね手掛けるからの曲がりさん頑張ってねっていう、ね、まあもちろん僕がその自分たちで作るっていう体なんだけど、僕らの音源ここで作っていいんですかみたいな、ああ全然やりますよみたいな感じで、みたいな感じだったんだよ最初って覚えてる。え、これなんか結構すごいことじゃないのって言って、でメンバーに言ったらすごいねって、なんかよくわかんないけどすごいねみたいな、はい、それでなんかよくわからずこう完成までがむしゃらに行ったのがエクジスタンスプルーフっていうアルバムで、結果的にあれがそのなんかこう なんていうんだこういうの、まあ、インディーズデビューっていうか、何かそれまでと確実にバンドの中で変わった一枚に遡って考えるとなったアルバムなんですよね。そう、はい、ね、当然だけどメジャーの人が初めて触ってくれて、メジャーの事務所で初めてトロンボーンとか取ってマスタリングまでしっかりした作品が結果的になったので、今思うとねすごいきっかけでした。それは2014年でしたね。僕は33歳だったんで、はい、でそれでエグジスタンスプルスって出して、その頃からやっぱりなんか意識がすごい変わったというか、あ、これはなんかすごいことなんであろうっていう意識が僕の中で、はい、芽生えたんですよね、うん、そうです。でそれから要するにこうそれまでって実習制作でも自分の MTR でね本当に手作りで作ってたものからちゃんと音源を作るバンドになれたんですよね。だからまあインディーズデビューっていうやつですよね。ちゃんとしたね CD をアートリーズミュージックっていうとかリリースしてるわけだからね、手掛けて。で、はい。でそれから、それが2014年で、それから3年後か、それもですね、まあ僕のソロアルバムを出せたんですよ。マガリっていうね。それもなんかだからバンド活動と並行して 自分のソロ活動ですよね、アコースティックの方の、あの和食屋さんで毎月コンサートしたりとか、あの、まあ、バンドが揃わない中で僕とベースのねひろきくんだけでやってるユニットがあったりとか、なんかそっちの方の感じで、あのやっぱ作ることになったんです、僕がレッスンに通っていく中で。だからまあ自分でちゃんとミックスするんですけどっていう、うん、中で、でそれでなんか流れで僕のソロアルバムがで作っていただきまして、はい、で、リリースすることになった時に、それもなんかこうさらっとなんかあのね、あ、じゃあレーベルのアトリエズミュージックっていうレーベルのロゴが入るからみたいな感じで、あれエグジスタンスプルーフの時はね、あの別にロゴ入ってなくて、なんか作ってあげましたよっていう、あとはまあ今までのマガテクさんの感じでやってくださいっていう音源作っただけだったんで、一応オフィシャルにはそこまで完全に僕たちは自主制作って歌ってます。まだね、あのエグジスタンスプルーフはロゴが入ってないので。だけど2017年のソロアルバムにはしっかりアートフェイズミュージックってい もうロゴが入ってたんで、僕のね、これを本当にちゃんとレーベルリリースだろうって思って、すごいやっぱり格段に意識が変わりましたね、はい、あの2017年ソロアルバムで、そこに入ってるやっぱり、ラブリーサっていう初めてね、それは綾部さんが作曲してくれた曲で、昨日も実はね菅野さんの企画で弾きましたけど、バイバイブルーバードトレインっていう、もう今ではね本当にこの曲に助けられている自分のソロアコースティックの曲だったりとか、これも最初はカラオケがあったんだけど、なんか打ち合わせしていく中でソロギターになろうしようって言ってした曲で、アリスフォークっていうね、やっぱりなんかそのこちらもね、あの長女の曲ですけどね、アリスフォーク聴いてあの周りさんのファンになりましたって言ってくれる人もいたぐらい、今でもこの曲一番好きですって、言ってくれる方もいる。やっぱすごい転機になった一枚ですね、ソロアルバムはね。ちょっとね2017年から実は自分のソロの方っていうのはアルバムとしてはちょっと滞ってるんですけどね、ちょっとあの今2枚目に向けて制作をしておりますのでね、そちらもお楽しみください。まあそんな中でやっぱりきっかけとか、その自分の夢に向かっていく中でのそのなんかこう降ってくる幸運っていうのは、あ、ちょっと一回 CM 行こうか。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッコンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、そんな中でね、あのなんかいきなり始まった2009年の東京ネットラジオのインストルメンタルジャーニー、そしていきなり始まった DTM レッスン、そしてなんかいきなり作ることになった2014年のマガテックのエグジスタンスプルーフ、そしてなんか流れであれできちゃって、しかもレーベルのロゴも入れてくれちゃった僕のソロアルバム2017年っていうね、なんか人生ってそういうもんなのかなとぐらい思うんですけど、なんか人って夢とか目標っていった時に全然こう身近なものを見えなくなりません？ものすごい遠いところを目指すじゃないですか。だから身近に起きてることに意外とこうあの意識がいかないんですけど、まさに僕のこのアートヒューズさんとの出会いとかって本当に本当にこう何気なく全然意識してなかったものの積み重ねが、あれ俺インディーズデビュー CD デビューしてるよねっていう気づけば、でメジャーの人に曲書いてもらってるよねとか、えメジャーの事務所でレコーディングしてるよねっていう状況になってて、あれこういうことなのか、なんか夢が叶ってくのかということは本当だから、ありがとうございます。さあ で、その後ちょうど2017年ソロアルバムの2年後ですね、マガテックのグラティフィケーションハイ、これも本当ね、バンドの当時の雰囲気考えても、もうじゃあエグジスタンスプルーフ EF 作ったから、じゃあ次の G から始まるアルバム作ろうって言って、じゃあこの4曲にしようって言って、でまあ当然じゃあまたねアートヒルズさんでお願いしようということになって、でバーッとそのエクジスタンスプルーフで培ったノウハウで、また4曲やリアルを作ったんですね。でその時にリリースどうしますかって言ってくれたんですよ。リリース方法、いや別にだから前みたいな感じで自分らでやろうかと思ってますって言ったら、あれだったらそのうちのロゴ入れましょうかって、その僕のマガリさんのソロの時みたいに言ってくれて、えいいんですかって言って、あのレベルのロゴがボンと入ったんですよ CD に。これバンドで CD デビューしたって言えるよねっていうことになって、でメンバーに言ったら、そうだね俺ら CD デビューしたねこれはみたいな感じになって、すごい、すごいことだねこれというふうに2019年になりました。はい、それでやっぱりなんかこうなんかね、 Google 検索してもね、2019年 CD リリースしたバンドみたいにね出てきてくれるのって、いや本当にありがたい限りでございます。ということで今日はね、マガリとアートヒルズミュージックさんの歴史についてお話しいたしました。 See you next time. バイバイ。良いゴールデンウィークをお過ごしください。